恵み深い天の父よ、本当に暑い夏ですが、あなたの恵みは一人一人に十分豊かに日々新鮮で、お一人びとりを一週間守り支え、喜びも悲しみも含めてあなたの天からの慈しみが降り注いだことを告白し感謝します。天のお父様、今日様々な願いと感謝を持ってここに集われた方、またインターネットを介し同じ心で礼拝を捧げている方々、一人一人に豊かに届いてくださって、我が子よ恐れるな、今週も私があなたと一緒だと、どうぞ手の技すべてご家族もご近所も祝福してくださるようによろしくお願いします。祈られましたが、正志先生は20年目の牧会で少し長い休みを取っておられますが、どうぞ良いリフレッシュ、また充電の期間となりますように、ご家族に恵みを豊かにお注ぎください。これから聖書を開きますので、よくわかるように導いてください。このお祈りをお一人びとりの心に合わせてイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。実は先週被災地の大熊町で今日の聖書の箇所からお話ししたんですね。それでやっぱりこっちでも話そうと思って急遽聖書の箇所を変えまして、すいません。なぜといえば、大熊町は私たちの教会のもともとあったところは人口1万人ぐらいだったんですが、まあ14年経って、まあ実際当時住んでた人は300人ぐらいと聞いています。その他新しく来た人入れて1000人ぐらいと言いますので、まあ、1万人のうち300人だからけれど、町では一人でも多くだいぶ時間も経ったけど帰ってきてねっていうサインを送っているんですね。まあ、そこで放蕩息子はぴったりじゃないかと思ったんですが、しかしこの放蕩息子の今日のお話は、相当有名な箇所なんです。でこれは親の心子知らずと言いますが、まあ、お兄さんと弟が出てくるんですが、どっちもです。有名なのはまず弟がやがてお父さんが死んだ後にもらう分の財産くださいとよくぞ言ったもんだとね。親の心こしらずの象徴的な弟でした。まあ大体兄は繊細で弟が割と奔放に育つケースが多いと言われるんですけれども、じゃあその弟がやがてお父さんにとんでもないことをしたと。で首が回らなくなって、世間の風はこんなに冷たくて厳しいかと思い知って、もう息子としてどの面下げて帰れないから雇い人として帰ろうと思った時に、その時見た父親はかつて鬱陶しいなって、この家から飛び出したら僕の人生はもっともっと違うのにと思ったお父さんの景色と随分違う。こんなお父さんだったのって、こんなに広くて長くて深くて高いお父さんの心だったのって、まあ親の心こしらずの弟は初めて新鮮に、随分時間が経ってから今頃分かったかって、お父さんの愛を頭で知ったんじゃなくて肌身で知ったんですね。ところがそのことを、よかったな弟が帰ってきてって喜ぶ長男ではなかったんです。これは不当だとお父さんに食ってかかってですね。だからお兄さんも長男も親の心子知らずだったんです。で大熊では、皆さんは弟に近いですか長男に近いですかなんて聞いたんですけども、私たちは自分の中にそれぞれあるんですよ。いや神なき世界に飛び出ていって、まあ豚を飼っている世界に行ったんだから、近くじゃなくて遠くに行って、もう父親の介入がこれっぽっちもない世界に行ってせいせいするかと思ったら、神なき世界がこんなに虚しいかって、私はどうしても神様から離れることができない、お父さんのもとに帰ろうという、その例え話に重なって、これは私たちの経験です。ここにいる人はみんな頭ではなくて、父なる神のもとにキリストの十字架を通して救われて帰って感動したというね。何も洗礼受ける時の涙の証だけじゃないですよ。私たちはその後もあっちに色目を使い、こっちがいいじゃないかってふらふらしながら、やっぱり離れちゃダメだって何回もあるんです。放蕩息子は何回でも繰り返す、私たちの親の心こしらずじゃなくて、また新たに神様の愛を知ったという弟のようでもあります。他方、いや私こういう人苦手なんだけど、なんでこういう人神様招くのって、 おかしいと思うって。あんなひどいことする人に天から雨降らせなきゃいいじゃないって。あんなひどいことをした人には太陽が出ない方が正しいと思うって。それ自分の物差し、自分の正しさでバッサバサ人を切っていってね。お兄さんのように、絶対弟だって言ってないんです、今日の箇所で。あなたの息子ってよくぞ言ったもんだ、こんなことって。お父さんのことをあなたの戒めを守ってきたって、それは貧困法制だったお兄さんだったかもしれないけど、お父さんにあんたって普通言わないですよ。だから心が完全に固まって冷えているんです。で、あなたの息子はって、そうじゃなくてあなたの弟でしょうって。そんな冷たい心のお兄さんにも、お父さんはですね、子供よ、我が子よって、ね。どっちも愛してるって。長男も私の息子で、次男も私の息子で、ね、美大地も譲れないって。どちらも愛してるって。だから、優しく包む父の愛と。父の心を知るというのは、私たちは時々お兄さんのようでもあり、弟のようでもあり、なので、有名な放蕩息子は、ふるさとから人が消えて、一人でも多く帰ってきて、よく帰ってきたね、という、大熊町でだけ語るべき箇所ではなくて、今日ここでも語りたいと思ったんです。じゃあ、今日のアウトラインを出していただきますと、一つは、父の愛を、これ頭で勉強するというよりも、涙と感動を持って体験する。まあ、これは洗礼に象徴されますけれど、まあ、さっき言いましたが、何度でもあっちにフラフラ、最近はなんか教会に足が重いな、こっちにフラフラって、で最終的にまた行き詰まって、ダメだ、私神様から離れたら一時も呼吸もできないって、心の呼吸ができないって、ああまた改めて神様との絆をあなた体得したねって、これは人生ですよ。で同時に、いや私子供の声にぎやかなのいいけど、なんかちょっと耳障りで子供苦手なんだって、まあ私の気の合う人だけで教会作ると本当はいいんだけど、ああいう人苦手なんだけどって、なんで神様って、だからお兄さんのような心じゃダメでしょうって。だけどお兄さんのような心は当時パリサイ人律法学者だけじゃないんですよ。イエス様の協力者であったバプテスマのヨハネの弟子たちも、なんであんな酒税人や罪人と一緒に断食もせずに飲めや食えやするんだって文句言ってきて疑問を差し挟んだりするので、誰でもそういう心があるんです。そういう心じゃダメだよって。で、そういう心を持つバプテスマのヨハネの弟子にしても律法学者にしても愛されてるんです。だから今教会にいる人だけじゃなくて、全ての人に、雨が降らないで太陽昇らなかったら、その人は今日で餓死して亡くなってしまったら、悔い改める機会を逃すでしょ。神様の心じゃないんです。神様はよほど忍耐深い。弟が帰ってくるまで何日外に、一日先週の思いで地平線の彼方を見つめていたことか。だからあのみそぼらしいボロボロの服で靴も履いていない、だけどあの歩き方、あの癖、あの雰囲気、見逃すはずもない、私は父親だって、弟が帰ってきたって、臭いですのにって、汚いですのにって、いいえ汚くない、臭くないって、全力でお父さんが走っていてギューッと抱きしめて、名誉を回復して、靴だ、一番いい服だ、格子をほふるんだ、指輪だって、間違いなく私の息子が回復したって大喜びしたんですね。今日は父の愛と父の心、神様の愛と神様の心について長い歌詞読んでいただきましたが、じゃあ早速まず弟、超有名な放蕩息子の箇所読み合わせをしましょうか。11節、それから12節、紙芝居のように全然難しくない。始まり始まりでどんな物語？お父さんと息子が2人で、こんな出来事があったんだよ。あるかも、結構あるかも今でも。じゃあ11と12を読みましょう、はい。イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。弟の方が財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやる。まあこれ読んだだけで、私どうしてってね。いけしゃーしゃーとどの面下げてよく言ったもんだって。やがてもらうべきものを今くださいってよく言えたもんだって。 これまで育ててくださった感謝も何も返りも感じられないやり取りですね。まあ、どれぐらいの財産かって開きませんが、旧約聖書申命記の21章17節だったと思いますけれども、そこには長男の半分が弟の受け分なんですよ。じゃあやがてお父さんが亡くなったら3分の2は長男相続、弟はその半分の3分の1とはいかないんです。普通お父さんがまだまだ元気なうちにあらかじめくださいって、そんな人の道外れたことね。3分の1ではなくて、まあ、ある人は4分の1以下だろうな、5分の1以下だろうなって、まあ、生前贈与を自分から要求して、そしてお父さんが苦労して築き上げたもの、もしかしたら節約してこれまで生活してきたものをあらかじめもらってですからね。でどうなったかって、まあそれから1ヶ月2ヶ月別れを惜しみ感謝を述べてなんてさらさらないんです。幾日も経たぬうちに、しかも近くにいたんじゃ連れ戻されるかもわかんないでしょ。お父さんの息を感じるところにいたくないんですよ。これ親子かな、これ人の心かなって。じゃあ13、14を読みましょう。はい。それから何日もしないうちに弟息子は全てのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。もう一回13節に戻していただくと、幾日もしないうちに足の塵を払うようにさっさと遠くに、何の流れ惜しいも後ろ髪引かれるも感じられないですね。お父さんはどんなに昇進心傷ついていたかなと推測しますが、遠い国に行って自由だって、カゴの鳥がどこでも行けるみたいにね。まあ、皆さんもディアスポラって言葉聞いたことあるか、故郷を追われて離散した人々をディアスポラって言うんですが、もともとユダヤ人が世界中に散らされたことからこういう言葉が使われ始めたようですけど、すでにイエス様の当時世界中にユダヤ人は散らされていたんですね。だから、まあ、ユダヤ人じゃない世界、まあ、もうちょっと別の言い方すると豚を飼ってたって、ユダヤ人は豚食べたり飼ったりしないので、神のない世界とちょっと飛躍すれば言ってもいいかもわからない。父親の目が あるいは手が届かないところに行って、もう完全に自由だ、何だってできるみたいに財産もあるして、ところが湯水のように使った。皆さん、この湯水のように使うっていうのはですね、種まきをするとき、中東では日本で苗を植えるように腰曲げてじゃないんですよ。平成風に任せてブワーッと空中に風がブワーッと飛んでってね、それを表す言葉なんですね。山ほど財産があってもですよ、お父さんはたくさん雇い人がいたからお金持ちだったようですが、だとしてもですよ、空に撒き散らすように使ったんでは。時々映画でないですか、屋上からなんか悪人のお金を巻き上げて、正義の味方がその悪人の何億円か何千万円を屋上からブワーッと撒き散らして、下で自分のお金がって言ってるような場面をなんか想像するような、あるいは時々あるんです、銀行員がギャンブルに手出して首回らなくなって貸金庫のお客さんのこっそり猫ばばして、猫ばばするうちに、何でも中毒ですから、まあ、アルコールも中毒になるから、ギャンブルも中毒になるから、底なし沼ですよ。どれだけ財産もらっても湯水のように瞬く間にゼロベースになってマイナスになって、ね、はまっちゃったんですね。じゃあ14節を出していただくとですね、そしたらいいことか悪いことか、ちょうどその時大飢饉が起こった。だからみんな自分のことで精一杯なので、お金あるうちはチヤホヤしたでしょ、他の人が。だけどお金がなくなったら、かつて世話になったからあなたのことを助けるでも何でもないんです、人って、ね、お金のないあなたに価値なんかあるかって口で言わなくても、実際物語るかのように、この神なき世界の人々は彼を豚の世話をさせたというんですね。いや、これが15節で、これ孤独ですよ、屈辱ですよ、最大の惨めですよ。プライドも何もあったもんじゃない。じゃあ15節読みましょうか。 はい。それで、その地方に住む、ある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って、豚の世話をさせた。豚の世話をするなら死んだ方がマシだっていうのは国の人ですよ。本当は。私たちは神に選ばれし者なんだと、ね。それをプライドにしてるところがプライドも何もないですよ。まあ、聖書には、だから鼻で息をする人間に頼るもんじゃないっていう言葉がありますが、頼ったらこのざまでした。しかもですよ。当時豚の餌は、どうしても貧しい人は豚の餌を食べてる貧しい人もいたのに、彼にはそれすら与えなかったって。イナゴ豆って、イナゴ豆の木の実なんですけど、その木の実すら与えなかった。16節、じゃあ読みましょうか。はい、彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。社会の厳しさ。なんでちょうど飢饉が来るのって。世間の冷たさ。人って、冷たいものだなーって、金の切れ目は縁の切れ目みたいにね、これが現実なんだ。そこで彼は本心に立ち返った、我に返った、今まで金金金って、ギャンブルギャンブルギャンブルって、酒酒酒って、あの人は取り憑かれて何言っても聞くもんじゃない。そこで目から鱗で突然、何やってんだ俺はって。何なんだこの人生はって。じゃあ、17節読みましょうか。はい、しかし、彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしそう。今頃気づいたかって。父のもとに何気に暮らしていたあの生活がどれほど恵みの生活だったか。鬱陶しくてしょうがなかった。父なんか自分にはいらない。やっていけると。なんという思い上がり。傲慢、感謝の心のない人の道からそれていた自分、これを罪の自覚というんですが、我に返った、本心に立ち返ったと別の翻訳は訳しているんですけど、罪という言葉はハマルティアという言葉なんですが、何度か話したことがあるように、罪っていうのは人殺しをしちゃった。人のものを殺めちゃった。もちろんこれも罪ですよ。だけど、そういうことをしようがしまいが、あんな人いなくなればいいという思っているのと、実際に気がついたら刺しちゃったっていうのと、どれほどの違いもないと神様の目から見たら。ただ、やらなかっただけ。やってもおかしくないあなた。罪がないなんて誰も言えない。罪というのは、道を踏み外して一生懸命やってるっていう意味の言葉なんですよ。レールから外れて電車が走ったら事故になりますよ。今はならなくても、そのまま行ったら、えいやで行ったら。的を外すという、そういう意味なんですが、的を外して一生懸命あなた、矢を射ってるよって、やればやるほど虚しいよって、疲れるよって、本当はこのままじゃダメだって知ってるんでしょって、えいやって言ってるけど危ないって、予感してるんでしょって、これが罪の自覚なんですが、彼は誰かに説教されることなく、落ちぶれて、人の冷たさに、これでもかというほどね、体験して、世間の厳しさに直面して、初めて父の身元にあった、あの豊かな世界、かつて嫌で嫌でしょうがなかった世界に顔を向けた。これ、悔い改めというんですよ。悔い改めというのは、くよくよくよくよして、あれやんなきゃよかったって涙流すことじゃない。それはただ悔いるということなんです。悔いて改める。これ、方向を転換する。今まで背中向けていたお父さんの方に背中を向けずに顔を向ける。方向を変えるということなんです。これが最初の一歩なんです。最初の祝福された第二の人生のスタートラインなんですね。そのことが18節で、これは例え話で教理ではないのに、彼は落ちぶれて人生でそこで初めてそういうことを自覚した。18節読みましょう。はい、立って地のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん。私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。二回も罪人みたいなことを言って、あなたは罪深い。お父さんに誰もあなたみたいに卑劣な失礼なことをしないよって言われなくても分かってる。後ろ指さされなくても自分がどれだけひどいことをした人間か、許されざる罪人か、それは天に対して、神の前で自覚して、実際人間関係、家族関係で親に対して許されざることをしたものだ。 なのでもう資格はない、もうとっくの昔に息子の資格失った、なので雇い人の一人にしてもらって片隅に置いてもらおう、ここでは食べることすらできない自分なんだからと自覚して予行演習するように、父にやったらこう言おうって。じゃあ19節読みましょうか、はい、もう息子と呼ばれる資格はありません、雇い人の一人にしてください。そういうわけで方向が間違ってた、自分は道を踏み外して道ならぬところを田んぼ道を一生懸命走ってた、この先は絶壁だって気がついて顔を向き直してお父さんのところに帰ろうと言って、どうなったか、どうなったか。じゃあ20節読みましょうか、はい、こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけした。ということは皆さんね、この辺の景色じゃないんですよ、中東だからね。だから地平線の彼方をヨーロッパでもアメリカでもあるでしょうが、まあ木が何本かあるぐらいとか知りません。向こうにあれ木のように見えるけど手足あれ木じゃない、人だ。ゆっくりだけど歩いてくる、見たことある息子だ。ということはもう一日が千年のようにね、一日先週の思いで遠い彼方を見つめて首長くして待ってた、つまり許してた、最初から、ね、準備万端だった、迎える準備がお父さんできてたんですよ。あとは首根っこ捕まえて帰ってこいとか言わないんです、ね、なんと忍耐深い、なんと心の広い。ですからお父さんの方から行く義理はないのに、父親は彼を見つけて間違いはずはないと、失われた息子が戻ってきたと言って飛んで跳ねていったかどうかは分からないけど、年老いたお父さんが駆け寄って首を抱き口づけした、ね、もし私ならもう何日もシャワーも浴びてないし、とっても臭いし、誰も私に近づかない、こんなボロボロの服着て裸足なのにってお父さんって思ったでしょうね。信じられないお父さんですよ、理屈抜きにギューッと抱きしめて口づけして、ほで名誉を回復した、息子が帰ってきた、これは紛れもなく私の息子だと名誉を回復することをあからさまに示すかのように21節読みましょうか。服と靴と指輪ですね。その前に息子は予行演習したように罪の告白をしようと思ったんですが、遮った、もうそこまででいい、言わなくていい。だからこれを話したのはイエス様ですから、イエス様は十字架によってあなたを許す、いや私はあなたの子供になる資格はありませんと言ったら、いいえ、十字架であなたの罪は過去現在未来全部許されて、これ信じられないかもしれないけど、キリストが十字架で死んで許されない罪があるとしたら、キリストの十字架は何だったのって、自分で自分をきれいにできるんじゃない、私があなたを許し、あなたを待って、あなたを、ね、そのまんま無償で受け入れるんだって、信じられない、ありえない、普通この世ではない、この世ではない、父の愛、神の愛。じゃあ21と22を読みましょうか、はい、息子は父に言った、お父さん、私は天に対して罪を犯しあなたの前に罪あるものです、もう息子と呼ばれる。ところが父親はしもべたちに言った、急いで一番良い着物を持っていてこの子に着せなさい、手に指輪をはめ足に履物を履かせなさいと、もうそれ以上言わなくていいと、ね、それじゃ足りないだろうとかね、もっと告白すべきこと言うべきことあるんじゃないかとか一言も言わないんですよ、口づけして抱いて一番いい服、最上の服、指輪、靴、そして高価な子牛をほぐって、さあ喜びの宴会だって、一番キョトンとしたのは本人、次男じゃないですか、あんなにひどいことをしたのに、こんなにお父さんの愛ってありえない、信じられない、これが現実なのって。23節24節続けて読みましょう、はい、こうして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい、食べて祝おう、この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、こうして彼らは祝宴を始めた。皆さん、父の愛は感動ですよ。理屈じゃないんですね。計算じゃないんです。 これだけ価値あるからこれだけあなたを重んじるとか、これだけあなたは返すから私はあなたに先行投資をして愛するとか、何の計算もないんですね。ただ無条件の愛なんです。先日 YouTube で教会の礼拝をずっと見ておられたという方が、初めて教会の礼拝に来られてとても感動されたという話をまた聞きもしてお聞きしたんですが、そしたらいつからかな、賛美かな、お話かなというよりも、教会の玄関に入った瞬間から感動されたんですって。あります、そういうことが。よくあります。全然珍しくないんです。教会に来てみたら公民館じゃない、会社じゃない、学校でもない、家でもない、神様がおられる神の宮で、神様の愛にもう全身皮膚から入ってきてね、打たれる神の臨在に、臨場感に。これは理屈で哲学じゃないんですから。神様ってどういう方って、 1,2,3,4 の ABC って、そういう世界じゃないんですから。わけもなく神様に打たれる。昔からそうですよ。この教会に限らないですよ。教会はただの建物ですが、例えば大熊町に教会があった時、まあ残念ながら50歳で、教会の姉妹が2人の子供を残して津波で亡くなられたんですが、その姉妹は長らく家庭のいろんな事情で教会に来れなかったんです。長らく。そして震災が来るとはつゆ知らず、そのほど近く数週間前だかに教会に来て、教会で涙をボロボロ流して、やっぱり私教会とつながってないとダメだって告白してね、感動の礼拝を捧げて。皆さん、それはあの姉妹この姉妹だけの話じゃないんです。私たちはみんな神様に、神様の大きな懐に、え、神様ってこういう方だったのって、私のお父さんってこういうお父さんだったのって。私この放蕩息子のお話をとある教会でお話ししたら、まあ私より年齢が上のあるご婦人がですね、実は私この聖書の中でも放蕩息子は特別なんですと、まあ、何の人生物語かと思ったら、まあ放蕩息子は男の子ですが二人姉妹だったんですって。でお姉さんの方で妹さんが確か短大に行ってた頃、まあ、突然家を出たようなことをおっしゃったんです。まあそれは事実だから、まあ、家を出ちゃったんでしょうね。なんだか知らない。で行方も分かんなかったって言ったかな、しばらく。自分から連絡しなかったか。だいぶ経ってから、何年経ってか戻ってきたか知りませんけれども、突然ひょこっと戻ってきたんですって。それからの妹っていうのは全く変わってしまったと。本当に心込めて、家庭で使え、両親に真心込めて使えてる妹、本当に姉ながら不思議な光景だな、不思議な家族の風景だなと思った。これが聖書に出会って、その方数年前に洗礼を受けた方なんですけども、そしてかぶった、ダブった、重なった。だからあまたある聖書の例え話の中でも、この放蕩息子は他でもない、我が家庭とほぼほぼかぶる二人兄弟姉妹の物語なんですって。いや、そういうことあるでしょうね。じゃあ皆さん、この感動の放蕩息子はまだ半分なんです。折り返し点なんです。じゃあ何の騒ぎだって。私2日前、近くの 海のヨットなんかも置いてある小名浜のところにちょっと行ったんですね。そう、警察が出てたんですね。そして、まあ、ちょっとイオンっていうところ車止めようと思ったら入れないってなってて、なんか音楽が聞こえてきて、踊りのグループが8匹来た人がいっぱいいてですね、昨日は花火大会だったようで、その1日前は踊りの大会みたいなのあったようで、まあ、すごく音がガンガンガンガンしてたんですね。野良仕事を終えたこの放蕩息子のお兄さんが、そういうことがあったと全然知らないで帰ってきた。そうしたらなんか踊りのね、音楽のような聞こえてね、何のお祭りだ、何の騒ぎだ、今日のスケジュールになんかそんなことあったかって、誕生日でもあるまいしって。じゃあお兄さんの物語25節26節をご一緒に読みましょうか、はい、ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。 それでね、まあ私たちは本当はこうだったらいいんかなって、弟帰ってきたのかって、よかったね父さんって。で、弟を抱きしめてね、嬉しいよって、二人しかいない兄弟だもんねって、いやいいからいいから一緒に食事しようねって、いや、よかったよかったって。そうはならなかったんです。人間はみんな罪人ですから、どうも彼は貧困法制だった。一度だって、あなたの戒めを破ったことのない私にこんなことしてくれたことあるかって。いや、牛の一頭なんて言わなくても、子ヤギの一頭だって私にくれたことあるかってね。心は冷たかったんで、貧困法制ですよ。ずっと何十年も働いてきたけど、自分が使えるって言葉、デューロスという言葉なんですが、奴隷という言葉なので、そんな気持ちでお父さんの元にいたのって。心からお父さんと息子という関係でなく、形だけいたのって。まあ、じゃあそこに行く前に、ちょっと一丸を出していただくとね。だから全ての人は罪人で、罪深いんだけれど、聖書は、例えば旧約聖書でも次の6節から最初に読みましょうか。イザヤ書53章の6節を見ると、人間はみんな自分勝手な。神様から離れて背を向けて、何でも自分の思った通りがいい。神様、あれはダメ、これはダメって、そんな鬱陶しいかいらないって。自分が神様だとまでは言わないけど、自分の心のままにが一番いいんだという生き方をしてるんだよって。それは罪なんだよって。みんな罪人だよって。イザヤ53章6節読んでみましょう。はい、私たちは皆、羊のようにさまよい。それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は、私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。これ旧約聖書ですが、新約聖書にワープしたら、放蕩息子の、十字架っては書いてないけど、すべての咎を、傷のない誠の罪のない子羊、イエス・キリストに負わせたように、だからみんな自分勝手なんだけど、許されるよ。戻ってきなさい。道備えはしたからと。すべての咎はあなたに問わない。返せとは言わない。どうせ返せないんだから。その分はイエス・キリストが負ったんだ。なので五節に戻りましょうか。はい、五節読みましょう。はい、しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。貧困法制だから自分は資格がある、認められる、受け取れるんじゃなくて、すべての人は自分中心なので、罪を実際に行おうが、行わないで心の中で汚い罪の心だろうが、何の違いもない。ただ、イエス・キリストがそのために打たれ、そして十字架で自分を捧げられたのだと旧約聖書の預言でしたが、じゃあ今日の箇所に、もう一回戻りまして、それは先ほどの続きの25、26読みました。27節読むとですね、いや子育ても大変だなって、何歳になっても親は気使うなって、一人一人違うので、長男の方、これ傍らに自分の脇に小脇に呼ぶという二つの言葉がくっついた造語なんですけど、お前はそんなひねくれて冷たい心でいたのかって、勝手にしろとお父さん言わないんです。あなたにはあなたで付き合うから、ちょっとこっち来なって。で、一緒に隣に座って、父の心を伝えようとしたんですね。じゃあ、27、28読みましょうか。はい。しもべは彼に言った。あなたのご上、お帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほぐられたのです。すると、兄は怒って、家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。このなだめたっていうのが、隣に呼んで優しく語りかける。なんでこんな気苦労をお父さんがしなきゃいけないのって、なんでお父さんが怒られなきゃいけないの、お父さん何か悪いことしたって。だけど、そういう長男をも気遣って愛しているお父さんは、だから29節を読みましょうか。はい。しかし、兄は父に答えた。ご覧ください。長年の間、私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと 子ヤギ一匹くださったこともありません。あなたに仕えて仕えて仕えてきた、この仕えるというのが奴隷とも言えるもともとの言葉なんですけど、このしもべ、奴隷はしもべとも訳されたりしますが、さっき26節27節で訳されていたしもべという言葉は違うんです。子供とも訳せるしもべの言葉なんです。ここではね、いや本当に野良仕事も義務として、あなたはお父さんの思いを知ってじゃなくて本当に義務として、だからあなたが命令を守ったのも貧困法制なのも心からではなくて、そういうつもりで何十年もいたのって、だからこれは不当だって、弟にあんなして、まあ、20、30節を見ると遊女に信頼を使い果たしたような、そんな好き勝手なことをやったやつに子牛一頭ですかと、私にはどんだけのことをしてくれたんですかって。だからもう一回29節もう一回戻していただくとですね、お父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことはあったね。いや、お父さんに指さすわけじゃないけど、面と向かって、あんたの教え守ってきたはずでしょうって、なんかもう距離が感じる。ちょっと冷たい。もっと言うと30節いくとですね、絶対弟だって言葉使わないんですから。あなたの息子って。いや、あなたの息子ってそれは正しいけど、長男の弟でしょうって、ね。弟って言わない。あなたの息子に対して、私に対してはどうですかって。じゃあ30節読みましょうか。はい。それなのに、遊女と一緒にお父さんの財産を食い潰した息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられると。だから、息子息子って、お父さんの息子って言ってるけど、私の弟じゃないんですかって。そういう心もないんですかって。こんな氷のような、ガチガチの固い冷たいお兄さんだったんですか。でもお父さんはあなたも愛している、放蕩した弟も愛している、全く同じだと。それが31節読みましょう。はい。父は彼に言った、子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ。最初説明しましたね。申命記21章17節によれば、兄の取り分は、長男は2倍、弟は兄の半分。じゃあ、お兄さんはお父さんがやがて亡くなった時の3分の2ですか。いいえ。弟は勝手にもう生前贈与しちゃったんですから、多分4分の1か5分の1かで、しょうがない、自分で言ったんだから。それ以外の4分の3か5分の4は、全部長男の、やがてあなたのものだ。私のものは全部あなたのものだって、ね、これ本当なんですよ。で、32節読みましょうか。だから分かってほしいと、親の心をこしらずじゃなくて親の心を分かってほしいと、どんなにお父さんが喜んでるかを知ってほしいし、できたら一緒に弟と言ってって、あなたの息子とか言わないでって、一緒に喜んでほしいって、本当の家族の絆になってって。32節読みましょう。はい。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないかという親心、こしらずじゃなくて親心をこの機会に知ってね、親の愛を知ってねと弟には、まあ、知るって頭じゃなくて体験的に、お兄さんには親の心を知って、あなたの心じゃなくて、あなたの正しさじゃなくて、あなたの好き嫌いじゃなくてってね。まあ、実はこのルカの15章どっから始まったかというと、パリサイ人と律法学者、とにかく行い行い行い、自分たちは彼らのような罪人じゃないと高をくくっている人々が、なんでイエス・キリストは主税人とか罪人と一緒にいるのか、時には食事したりするのかって突っかかってきた場面でこの例えが出てきたんです。これ3番目の例えなんです。だけどこれはね、マタイの福音書とかを見るとマルコにも出ていますが、イエス様の側につくバプテスマのヨハネの弟子たちも不思議だった。なんであんな神様から遠く離れた神なき世界に生きているような自己中心の極みの罪人とキリストは一緒にいるのか、食事するのかって、彼らも疑問だった。だからそれに対して、これ3番目の例えと言いましたが、1番目の例えは有名ですよ、ね、羊が100匹いたと。ところが最後にさ、移動して安全な囲いに、狼にやられない囲いに入りなさいとでも言うときか、どう数えても何回も99しかいないんですよ。その時どうするか。まあ今子供は少ないけど、仮に5人子供がいる家庭がいたとして、デパートに行って、 3時半に待ち合わせねって、3時半に来て4時まで待っても、あれ4人しか帰ってこないって、いや1回探そうって、1時間探して、ああぜいぜいしていなかったとね、どうするって、お父さんとお母さんがどうするって、うちはこのために5人だったんじゃないの、4人も残ってるんだから、まあいいかって、家に帰ることないですよ、警察に届け出てアナウンスをデパートで出してもらってね、そして寿命も縮む思いで夜は寝れないで帰ってくるまで探すでしょ、羊飼いも同じだって、99匹残して勝手に迷い出たかもしれない1匹をとことん探すって、だからいろんな掘り物がイスラエルから出てきたんです。昔の羊飼いが崖から降りて怪我しながら必ず風車して帰ってくるんですよ、必ず見つけ出して傷ついても救出する羊飼いなんです。その例え話をしたんです。一匹いなくなった一匹を探し出すでしょうって、これが一つ目の例え話。二つ目はもうちょっと身近、私たちは羊を飼う遊牧民の文化じゃないので、二つ目はね、銀貨が1枚10枚あったはずが9枚しかないときどうするって、これ二つ目だったんです。この銀貨っていうのは1日の男性の給料だから知りません。例えば1万円としましょう。お財布に大事な10枚入れてたのに、夕方になって2回スーパーで買い物して何回数えても9枚しかないって、盗まれたか落としたか、あるいはレジの人が勘違いしたかってね、必ず行きますよ、探しますよ、もしかしたら気心知れた隣の人とか妹あたりに一緒に探してって、で5時間探してあげくに、なんだ椅子の下に落ちてた、あの時ひらひら落ちたんだね、あったって、一緒においしいもの明日お昼食べ行こうって、そんなことあるでしょ。そのようになくした銀貨の一枚を見つかるまで探すでしょうって、それでも足りないからこの放蕩息子の例えをして、この心、親の心を知ってほしいんだって。じゃあ引用箇所の20、マタイの福音書を読みましょうか。マタイの5章で山の上のお説教で45節から先に読みましょうか。イエス様は正しいものにも、あんな悪人になんであんなことしてあげるんだと思うかもしれないけど、均等に平等に全ての人がただ一人滅びることを望んでいるざまあみろとかいう神様じゃないんだって、そのことをあなたの勝手な人生で築き上げた物差しで、私ああいう人苦手とかね、ああいう人来るべきじゃないとか、ああいう人本当から嫌いとかね、悲しいから言わないでって、あなたの心に神様の心をすり込んでいただいて、大きな心、広い心、そうじゃなかったらあなたも救われてないんだよって、あなた自分の罪深さを本当に自覚してるのって、だったらあの人も救われるように、この人も救われるように、だって悪人には雨も降らず太陽が出なかったら悪人に明日はないから、そしたら悔い改めるチャンスがない、1年後に目覚めて本心に立ち返ってお父さん来て人生が変わるチャンスを奪うことになるでしょう、そんなこと願っていない、その親心、神様の心をあなたも知って愛を体験したなら、じゃあ45節マタイ5、45読みましょう、はい、天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。神学教理的には一般恩寵なんて神学校で習うんですが、特別の恵み恩寵は十字架の恵みを知り感動を持って受け入れて天国の希望を持つ永遠の命をいただく特別のプレゼントもらいましたね、だけど万民にあまねく一般的に恩寵が与えられている。だってひどいことをして仮に人殺ししても太陽昇るでしょ、雨が降るでしょ、あなたに悔い改めの機会を待っている神様の恵みですよって。じゃあだから44節一つ戻っていただいて、復讐するなって、あなたは裁判官じゃないって、勘違いするなって、じゃあ44節読みましょう、はい、しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。じゃあ今これはどうなっていますかというと、だから今はイエス様が神の一人が来る必要義理もないのに人となって地上に十字架で命捨てるため来たでしょう。使わしたのは失われた一匹であるあなたに出会うため、探すため、それから 全世界にあまねくイエス・キリストの十字架が届くため。じゃあ亡くなって天に帰って昇天した後はどうなったの？聖霊を使わしたでしょうって。天の父なる神様は天でふんぞり返って罪人が滅びるのはこれは自業自得だとか思ってない。一人しかいない御子を使わしてあなたを探してる。それから聖霊を使わして全世界にあなたに届こうとしている。今もずっと通奏低音のように神様の愛が、そして神様の心を知ってほしいと、このメッセージが打電されている。現代まで揺るぎもない、間違いないでしょうって。だからですね、まあこの間私ちょびっと見ただけですが、アコースティックナイトでしたか、ほとんどウクレレとかなんか習っている、教会に来てない人が大半だか何割か知らないけど多かったって聞いたんですが、そこで吉野先生も素晴らしいメッセージ語られたって聞いたんですが、それを見てある教会の人が大変感動して、普通ないなこういう光景目にするのはって。教会に来て来てって言っても3人4人来たってあるけど、大半がクリスチャンじゃない人が何十人も、まあ、100人はいなかったかもしれませんが、そしてそこでストレートに神様のお心のメッセージが語られる風景って、これを見れる自分は幸せだなと感じたとおっしゃったんです。またこの間教会学校のキャンプ、私もちょっと見ただけですが、台所にはいろんな人が入れ替わり立ち替わり出入りして、またいろんな人が布団を提供して、そして教会に暑くて来れない人も祝福されますようにってお祈りして、ああ神様の心、これ見て神様きっと一緒に喜んでくれて、私は子供がガチャガチャして建物傷つくのあんまり好きじゃない、落書きしたらどうするのっていわば言えるけど、実際に社会ではここに幼稚園作ってほしくないって反対運動起きたりする現代ですから、なんだかいろいろごちゃごちゃするから閑静な住宅街やお年寄りが多いんだからって反対運動したりするような時代に、そういう一般的な心じゃなくて神様の心を心として、小さな子供を一人の魂として神様イエス様を使わしてこの福音を伝えたいと思っていることを一緒に手伝って喜んでくれてありがとうって。アメリカやヨーロッパの教会に行った時、日本人のクリスチャン少ないので建物を所有するっていうのはなかなか大変なんです。高いし。ほとんどは、例えば、ポーランド系の教会を借りたり、あるいはアメリカで違う教派の教会の2部屋を借りたり、よく聞くと無料で貸してくれるんだと言ったり、いや、ありがたいですねって、いや、力がないから、こういうふうにしてくれる教会があってこそ礼拝できるからありがたいって聞くんですが、ありがたい、ありがたいばっかりじゃ不公平でしょ。今私たちの教会、まあ、いろんな国の人が出入りして、まあ、別にそれはそうつながってはいないんですけど、うちの教会がいろんな国の人も一緒に、あなたの国の礼拝がここじゃないならここで礼拝できるならどうぞって、いやこれは光栄なことだな、栄誉なことだなって。でもしかしたら皆さんも教会に来たら、あ、私こういうタイプの人と今まで話したことがない、もしかしたらちょっと苦手なのっていう人もいるかもしれない。いていいんですよ。あえてそうなんですよ。勝手に誰も拒絶したりしてはいけないんです。神様そこを見てるんです。あ、そうなんだ、普通の以前の自分ならそうじゃなかったけど、あ、今変わったわって。神様の広い心のほんの少しだけど自分の心に投影していただいて、柔らかくなったかな。かつては頑固だった、自分にすごい頑固だったけど、ちょっと変えられたかもって。神様の心が私たちの心に投影されるんですね。で、私たちは神様の愛を知る機会は個人的にそれぞれあります。お父さんは長男を傍らに呼んで、あのねって、そしたら出るわ出るわ自分の醜い心が出てきたんだけど、それを切るでもなく分かってほしいと、失われた息子を喜ぶお父さんの心を分かってねと、あなたも息子全部あなたが相続するんだのように。例えば私がそれで一番思い出すゴスペルは、宮城県出身の岩渕誠さんって、以前はよくうちの教会に来てましたけれども、やっぱり有名なのは父の涙っていう曲が、やっぱ自分の子供を亡くしたから、ただお父さんの涙を頭でひねって考え出してメロディー、いいメロディーついたいい曲だっていうんじゃなくて、実際自分の子を亡くしたから、亡くした痛みをずっと追いながら人生からにじみ出て歌う時に人の心に響いた。じゃあそれゴスペル歌詞だからって、ああそういえば私も大熊に行くとですね、多分30年ぐらい前、自分の子供がちょっと病気になって、 そして年末年始もなくなって、家内がいわきの病院に付き添って、私が長女を連れて帰ってきて涙に暮れて礼拝のメッセージができなくなった時、あの時父の涙じゃないけども、ああ天の神様が一人息子を地上に使わせて百遍万遍話してたけど、こんだけの思いだったのかって、まあ、あの時自分の子供がなんでお父さんガラスの向こうで突っ立てて私の元に駆け寄らないのって、それは病室に入れないから、こんなに苦しいのになんでただで見てるのって、それは誤解だって思ったけど、本当に苦しかった。父なる神様が十字架についたイエス・キリスト、我が神我が神どうして私を見捨てになったのかといった時に、地震が起こり稲光が起こり天幕がザーッと裂けたって、神の心を表すようなごく一部をですね、とてもそれ一回だけじゃないです。震災の時、ああ私は今私も被災している、他の被災者を助けられる自分じゃないと、生も子も突き果てて地にひれ伏す、打ち伏すような感じの時に、ああだからイエス・キリストだけが救うことがおできになるんだと、ボロボロになって初めて目から鱗で、そうだったんだイエス様の十字架はって。皆さん、私たちは今週も生活のあの場面、この場面で、時には放蕩息子のように、ああ父なる神の愛をこういうことで実体験したってあると思います。もう一つは、兄のように父なる神の心を目から鱗で、こんなに広かったんだ、そうだったんだ、自分はこの辺で考え方少し変えなきゃなってあると思います。導かれると思います。今日私たちはみんな親の心ずこしらずのものでしたが、今は違う、父なる神の愛を体験し、父なる神のお心を知るものとして、今週も祝福の道を歩んでいきましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日は有名な放蕩息子の歌唱を読み合わせしました。今自分の心に、あそうだなと一番思うのはどの場面でしょうか。一度神様のもとに帰ったとはいえ、ある時はこのことに夢中で、ある時はこの道に道を踏み外し、ああやっぱり神様の懐に自分はいるべきだと思って、再び神様の大きな愛に包まれる経験でしょうか。それはいつも感動です。理屈を超えています。もしくは時々放蕩息子の兄のように、かつての自分の心がムクムクと起き上がってきて、これは果たしてどんなもんかな、神様これおかしいじゃないですか、なんか少し不平不満、文句を言いたくなるような自分がいても、私たちを愛する神様は息子よと子供よと呼んで抱き寄せて、優しく小脇で諭して父の心を与えて教えてくださいます。この調子で、このペースで、私たちは物差しを変えていただいて、神様のお心を持って、またこれは哲学じゃないので、その都度神様に帰って、神様の感動をいただきながら、喜んで1週間1ヶ月歩んでまいりましょう。ピアノを大きくしていただきます。今日神様に示されたこと、告白したいこと、感謝したいこと、それから自分自身の祝福、大事な方々家族の祝福、教会の祝福、また安西姉妹ご家族の回復のために、正志先生の休暇のために、その他心にかかっていろんなこと声に出せる方、声に出して祈りを束ねて、この教会堂から週の初め、月の初めに、それではご一緒にお祈りを捧げましょう。ハレルヤ。天のお父様、今祈りの時を持ちます。今日は放蕩息子を見ました。私たちは放蕩息子です。背中を向けていたのに、あなたのもとに帰るまで待ってくださいました。そして時々長男のようです。私たちは自我があるので、あの人この人はどうだろうと、神様おかしいじゃないかと思ったりしますが、神様は優しく諭して、神様の温かい大きな心をくださるので、ありがとうございます。悔い改めながら、罪を告白しながら、あなたの愛の懐に飛び込みますから、 ここにいる一人一人を祝福してください。天のお父様、お年を召した方、安西姉妹、その他体調の優れない方々にあなたの豊かな癒しをお願いします。正志先生は1ヶ月半の休暇に入りました。麗しい休暇となるように、神様がたくさん恵みをくださるようにどうぞお願いします。天のお父さんはちょっと寄っても感謝します。まだまだ暑い夏の期間、教会の子どもたちもあなたが守り支えてくださるようによろしくお願いします。感謝します。それでは私の後に続いてご一緒に同じ言葉でお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、あなたの大きな愛を感謝します。絶えず悔い改め、罪を告白し、あなたの懐に飛び込みます、立ち返ります。そして神様のお心を知り、神様のお心をいただいて広い心で歩んでいきます。私の手を引いて祝福してください。あなたの子供であることを感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。